それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。神様、使いください。憎しみのあるところに愛を、世界のあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の皆によって、こんにちは。
こんにちは。
では早速ですが、今日と明日のミサの福音をご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネ2章1から11まで、ヨハネ2章1節から11節まで。ヨハネ1章2章2章1節から11節まで。はい、お願いします。
カナデの婚礼3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスのその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテ水のものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃を劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
ありがとうございます。この話は言葉通りに読めば非常に分かりやすい。全然説明がないけれどもいろんなことが出てくるんですね。私の時はまだ来てない、何ですかこれは。そして夫人よ、なぜお母さんに夫人と呼ぶんですか。私と何の関係は関係があるのです。私とどうしてこんなことを言うんですか。そして水がめ6つ、どうして6つですか。そしてブドウ酒は 今の雑誌の方がいいと、なんかいろんなことがあって、何やってやっぱりこれは深く読むとすごく難しいことが、大事なことが書いてあります。これはヨハネだけしか書かなかったんですね。あとの3人のあれをこれを触れなかったんです。でもこれはこの深い意味ということは、結局これを見るとメシアが来たということを表す奇跡です。メシアが来た、メシアの存在を示す3つの大奇跡があります。その一つです。3つの話、大きな奇跡とは、パンの奇跡、魚の奇跡、ブドウ酒の奇跡。この3つの大きな奇跡ですね。みんなたくさんの目撃者がいる。そして、メシアを知らせる、メシアの存在を知らせる奇跡です。奇跡ということはご存知の通り、印という意味ですね。奇跡、自然法則を超えるということよりも、不思議なことして何かを記す、何を記すかというと、目に見える形で目に見えない事実を記しているんです。目に見えるキリストの行いを持って目に見えない神の救い的な愛、神の愛を記して、示しているんです。奇跡。で、この、手短にこの3つの、大奇跡について確認しましょう。2つの共通点があります。つまり、預言者たちが言ったんです。メシアが来たらこれが行われる。では何かというと、この3つの形、奇跡にはあり余るということは一つの特徴です。あり余る、魚があり余る、沈没するほど多かった、パンは5000人いっぱいになっても、お腹いっぱいになってもまだ12貫はあり余ったんです。ブドウ酒はもうこれは、約90リットルぐらいですね。90リットルぐらいになるんです。ですから昔の宣伝の言葉があって、じゃんじゃん飲んでもまだ残るサントリーで飲む、ね、これはじゃんじゃん飲んでもまだ残る。ですから一つはあり余る。で、何があり余るかというと、目に見えることが誤るということは、目に見えない神の特別の愛を表している、示している。目に見えるものの、ものが誤るということは、神の恵みがいっぱい現れている。もう一つの特徴は、差し替える、前のことの代わりです。例えば、パンの場合は明らかですね。モーセが砂漠でマンナを食べさせたんです、マンナ。では、イエス・キリストは、あれのではないけども、人里離れたところだったんですね。人里離れたところでみんなのためにマンナの代わりに命のパンを与えたんですね。差し替え。そしてブドウ酒の場合は清めるための水の、あの水は清めの水だったんですね。その清めの水の代わりに救いの恵みを与える。ブドウ酒は救いの恵みを与える。 ですから、あり余る、そして差し替え、そして最後に、これを見た弟子たちは、はっきりと信じるようになった、信じた。この三つの奇跡は最初の方です。キリストが公に福音を述べ伝え始める時の最初の方に行われたことです。で、それを見て信じた。これは三つのあれ。では、その中の一つ、ブドウ酒の、奇跡についてもう少し考えてみたい。もう少し考えましょう。今それについて、今まではイントロダクションだったんです。この奇跡は、彼の奇跡は、背景は根源ですね。広げ、広げ。これは今読まなかったけれども、ミサの時には第一の朗読は、イザヤの朗読。結婚式が出てくるんですね、結婚式。そして、オセアという他の預言者たちは盛んに言うことです。メシアは花婿。そして、メシアを受け入れる人々は花嫁。で、メシアが来るときには結婚式が行われる。という予言がありました、何回も。メシアがこの世に来るときには結婚が行われる。花婿はメシア、花嫁はメシアを受け入れる人たち。今は私たちは教会ですね、お守り。はい、例えば覚えてますか、断食ファリサイ派の人々がイエス・キリストにどうしてあなたの弟子たちは断食しないんですか、先生の彼の弟子たちも私たちの弟子たちもしてるのになぜあなたってしないんですか、でイエス・キリストが言ったのは、今は披露宴中です。結婚式が行われている。披露宴の時には断食するわけないんですね。今は披露宴です。つまり、メシアが、私であるメシアが来ているんです。だから預言者たちが言っていた婚が今行われていると。まあ、明らかですね。これは主にオセアとイザヤ、盛んに言っているんです。この結婚式、メシアと結婚式のことはあります。そして今度は、この福音の分かりにくいことを見ましょう。そこにこうあってますね。不自由、何節、4節。不自由、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。わかりにくい。私とどんな関わりがあるんですか。いろんな解釈があります。あなたと私とは、お母さんとは何の関わりがあるんですか。その解釈もあります。それすごい下手な解釈です。その意味じゃない。その今の状態と私たちとは関係ない。つまり、私はここに関わることない。余計なお世話になるんです。私たちの問題ではない。彼らの問題ですので、出しゃばるのをやめましょうという意味だそうですね。でも、その理由は、私の時はまだ来てない、来ていません。何ですか、この時。不思議ですね。私の時が来ている。これは大事なことです。ご存知のことかもしれませんが、時というのは、福音によって時という意味は、イエス・キリストの歌を使うこの言葉は、死と復活です。死と復活は時。 と死んで復活する時に初めて救いの恵みを獲得します。イエス君、私たちのために救いの恵みというのはグランシアですね、グレース。でもまだ来てないんです。まだ死んでない。だからそれを与えることはできないんです。その時についてイエス様が例としてね、時ということのという概念の例は、一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶのである。これはヨハネ十二章だと思いますけど、一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶ。ですから死んで実を結ぶ、死んで命を与える、これは時です。ただ苦しむという時だけではなくて、苦しんでいいことは生まれるんです。救いが生まれる。他の例をイエス・キリストが出しますけど、女性のお産、お産の時には苦しい苦しみながら命を与える、これはその女の時。でもまだ来てないので、ブドウ酒を、物理的なブドウ酒を与えることができる。実際そうしましたね、ブドウ酒を与えた。でもそのブドウ酒の深い意味であるグラチア、あの救いの恵みはまだ与えることができないので、私たちは何もできない。そして婦人用というんです。これもまた不思議です。どうしてか、まあ、女性に向かって婦人よというのは、それは礼儀正しい言葉。イエス様は何回も言いますね、婦人よと。それは普通です。ただ、お母さんに向かって婦人よというのは不思議です。特別な意味があるはずです。やっぱりあります。婦人、この婦人は主に2回の有名なところに出ています。一つは創世記の時のアダムというの、この物語の時に婦人は蛇に向かって、婦人はあなたの頭を潰すでしょう。婦人、その婦人は誰ですか。救いの協力者、キリストと協力する婦人。それはイエス様が今マリア様に婦人よというのはこの意味ですよ。自分の時は彼が死んで復活、でもマリアは協力するんです。私たちの救いのために協力する方です。もう一回有名なところで、目次録の時、ドラゴンは子羊を食おうとしてるんです。そこで婦人は赤ちゃんを守って砂漠にいる。婦人はこの婦人ですね。でドラゴンは、まあ、蝎の、さらにマリア様は教会のシンボルにもなっています。教会のシンボルです。マリアはそれから六つの水亀があります。どうして六つ。やっぱりヨハネはいつも数字にこだわります。六つというのは不完全という意味です。七は完全、六つは不完全で、わざわざ六つというんです。でその水がめは何のためにあったかというと、清める水のためです。清める水。 イエス・キリストはその清める水の代わりに差し替えてワインにする。つまりその水は無つですから、不完全です。効かない、清めない。本当に心の底まで清めるのはキリストのワイン、キリストのグレース、救いの恵みです。で、ブドウ酒はどういう意味でしょうか。もちろん救いの恵み、グレース、すなわちいつもより法と息子の父さんの態度を背景にしている。グレースというのは神が許してくださる、受け入れてくださる、自分の子供として抱きしめてくださる、これはブドウ酒の意味です。許してくださる、受け入れてくださる、自分のこんな悪いことしたのに、こんな悪い欠点があるのに受け入れてくださる、そして抱きしめてくださる、これはグレースです、ね、また他の角度から見れば、この恵み、救いの恵みというのは遠い存在のように思われる神の身近な温かさを感じさせる恵み、遠い存在のように思われる神の身近な温かさを感じさせる恵み、その恵みを感じると、聖パウロの言葉で言えば、神様に向かってアッパーという、アッパー、パパ、パパですね、お父様でパパもすごい親しくなる、身近に感じる。さらにこのグレースというのは愛されている実感を実感させて、愛されている実感、愛したい望みを深める恵みです。神に愛されている、人からも意外と愛されているということを、その実感を深める、そして愛したいという望みを深める。これはそのブドウ酒です。で、このブドウ酒は、あの、何ですか、世話役が言うように、普通の人は一番良いブドウ酒は先に出してね、みんなもう酔っ払ってる時には悪いやつで出てももう分からないから、でもあなたは一番いいことは一番最後にしたんじゃないんですか。どういう意味でいいですか、ヨハネ福音の18節ぐらい、一章の18節ぐらいで、立法はモーゼによって与えられた、グラチアと正義を、グラチアと真理を、真理をイエス・キリストによって受けられます。受けました。ですから、立法はモーゼ、これは古い、あの、それほど良くないブドウ酒、立法が、それはモーゼが、イエス・キリストがくださるブドウ酒は一番いいブドウ酒、それはグラチアを与えるブドウ酒、 つまりグラチアと真理。真理というのは忠実の忠実、本物の真理、本物の愛。神がその愛を約束して絶対忠実に守るという、で最後にこのことを見て弟子たちはこれを見て信じた。つまりクリストに従う、クリストがメシアだと信じて、神の子だと信じて、それに従う、クリストに従う、行いを持ってそれを実行する。大体このような意味の、深い意味の箇所です。最後に一つのマリア様の祈り方を強調していた。素晴らしいですね。まず傷ついて、普通の他の人たちが気がつかなかったのに、マリア様は気がついた。というのは自己中心ではなく人のことを見ているんです。人のことを見ているんです。いつも人が助かるために、人に仕える姿勢で生きる方です。すぐ気がつく。困ってます。この花向こうと花やめる。かわいそう。これは現れたらすごい評判が悪くなる。恥ですね。披露宴に武道士がなくなるともうみっともないですよ。後でずっと悪口言われるでしょう。だから気がつくこと自体は言ったと思いますけれども、母が私の除外式の時に日本に来ましてのは、友達と一緒に、私の友達と一緒にいて、あとは二人の兄たちも来てました。で、終わりに帰りに羽田空港で母が私に言ったんです。まあ、あなたはいいところにいるので安心して帰ります。本当はスペインで司祭になってほしかったんですけれども、そうだったならば今度あなたもう一度日本に戻ってくる時には私かわいそうと思ったでしょう。でもここに来てすごくいい友達一人一人なんか安心して帰るのでよかった。そこに行ったんです。日本人の一番気に入ったところはこれです。自分がまだ気づかない、自分にはこれが必要だということにまだ気づかないうちに日本人が気がついてくださってさりげなく持ってきてくださる。素晴らしいと言ったのです。自分がまだ気がつかない、これ足りない、気づかないうちに先に気がついてくださって、そして何気なく持ってきてくださる、黙って、それは素晴らしい。結局マリア様みたいですね。ですからそれはなくならないように頑張ってくださいね。はい、ですからマリア様まず気がつくんですね。それから祈り方もきれい。長い論じ合って論じ合っての中なんです。ただ事実を言うんですね。葡萄酒がなくなりました。それだけ。なんとかしてください、そうしないとか、それはいらない。イエス様がそれは分かってます。葡萄酒がなくなりました。ただそれを言うのが綺麗な祈り方ですね。そしてイエス・キリストは最初は、いや私たちの問題ではない、もう関わらないと思うなんて言うんですけども、マリア様は分かった、絶対してくださる、信じる、信じる。だから、 召使いたちにこう言うんですね。この人が、ちょっと見てください。五節。この人が何か言いつけたら、その通りにしてください。ですから、しかもこの翻訳は失礼けど、よくないんです。もし、言いつけたら、ということを言うと、言いつけないかもしれないという可能性があるんですね。そうではないんです。ラテン語を調べてみたね。ラテン語、イギリシア語、主にラテン語を見たんですけども、この意味です。言いつける、この方が言いつけることを何でもしてください。言いつけることを何でもしてください。これは畜語訳。この方が言いつける、言いつけたらではなくて、必ず言いつけることを何でもというのは変なことを頼むかもしれません。やっぱり変なことだんだですね。この水を見れば何をしているこの人はおかしい。何でもします。つまりマリア様は信じる。はい。私たちもマリアのように祈りましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。また2章1から11まで。
カナでの婚税。3日目にガリラヤのカナで婚税があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚税に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトラテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はぶどう酒に変わった水の味見をした。このぶどう酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、次に参りましょう。これからいくつかの、 箇所がありますけど、主の洗礼の時の、そのミサの時の色の場所、主の洗礼です。まず、イザヤ預言者の40章3-5、イザヤの43節から5節。イザヤ預言者の40章3-5。はい、お願いします。
帰還の約束。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広く道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言された。
はい、ありがとうございます。ご覧のようにこの言葉は洗礼者ヨハネが言った言葉ですね。あなたは誰ですかと聞かれた時に、彼が砂漠で叫ぶ声です。で、何を叫ぶかというと、道を整えなさい、なさい、この言葉ですね。結局イザヤ預言者のことを引用して言ってた。そして何のために洗礼者ヨハネが洗礼を授けていたかというと、一日も早くメシアが来られるためです。メシアの来てくださる道を整える、つまり悔い改めてみんなが立派な人になって、立派な国民になって、イエス・キリストが滑らかに来ることができるために。それは五節、主の栄光がこうして現れるのを、いくらだと見る。ですから、キリストが、メシアが来ることを、みんなが見ることができるためです。主の栄光が現れるところが、面白いことに、主の栄光が現れた、どういうふうに現れたかというと、会話を家に現れた。主の栄光はすごいゴージャスな馬車に乗ったら、栄光とは軍隊と光と音楽など、そうではない。会話を家、赤ちゃん、それはメシアです。はい、もう一つ少し考えましょう。これについて少し考えましょう。読まなくてもいい。少し考えましょう。もう一つ読みましょう。テトス、聖パウロのテトスへの手紙、3章4節から7節。テトス3、4から7まで。テトス3章4節から7節まで。間に合わない人は聞けばいい。はい、お願いします。
良い行いの勧め。しかし 私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れたときに、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主、イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちは、キリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。
ありがとうございます。ですからこの五節五節ですね、聖霊によって新しく生まれるさせ、新たに作り変える洗いを通して、この洗いということは洗礼、私たちがいただく洗礼ですね。ですからもういただいた人が多いと思いますけども、これからいただく人はこの意味です。この洗いを通して実現される、何かというと新しく生まれる。新しく生まれるというのは、この間言ったように人間は変わらない、人間は変わらない、新しく生まれるということではない、しかし本当の自分に戻ることはできる。人間は変わらない、しかし本当の自分には戻ることができる。なお、本当の自分とは何かというと、私たちは5、6歳の時に純粋な心の持ち主だったという時には、というところには戻ることができない。そこには戻れない。それどころか戻ったら気持ちが悪い、戻れない。しかし本当の自分というのは、浅い自分ではなくて、エゴイズムと傲慢によって汚されている自分ではなくて、より深い自分、つまり愛したい自分、愛したい自分、そこには戻ることができます。どういうふうに戻ることができるかと言いますと、この間の繰り返しですが、ここに2つの方法がある。1つはこの深い自分ともっと話し合うこと、コミュニケーションの相手にする、深い自分と仲良く話す。そして深い自分と仲良く話すと、結局神様と話していることになる。ですからこの充実した沈黙、自分、深い自分と話すことは、結局神との、結局祈りになるんですね。神との話し合いになる。もう一つの方法で、一つの方法は結局祈りですね。自分と深い自分とをもっと相手にする。で、二番目の方法は、本当の自分がしたいことをするという方法です。本当の自分が何をしたいでしょうか。愛したいですね。では愛することによって自分に戻ることができる。つまり祈りと愛、祈りと愛、この方法ですね。それは私たちの洗礼の実りであるはずです。スピノーザが言ったように、スピノーザ、まともなもの、まともなことは意味の可能性はありますが、その可能性に努力を注がないと、可能性としては素晴らしいけれども、実現としては意味がない、実際意味はない。ですから可能性の意味がある。でもその可能性を実現にしなければならない、努力を 意識の踊りをと思いやるよ。またもう少し考えましょう。あ、これを読みましょう。もう一度。
良い行いの進め。しかし、私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れたときに、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主、イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちは、キリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。
ありがとうございます。少し考えましょう。今度は福音、その日の、その日曜日の福音を読みましょう。ルカ3章21から22まで。ルカの3、21から22まで。ルカの3。21から22まで。はい、お願いします。
イエス、洗礼を受ける。民衆が皆洗礼を受け、イエスの洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える形でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
ありがとうございます。ここでイエス・キリストは洗礼を受けた。ヨハネからの洗礼、私たちが受けている洗礼ではなくて、悔い改めの洗礼を受けました。さて、なぜイエス・キリストがその洗礼を受けたでしょうか。悔い改め、キリストは悔い改める必要性はない。聖パウロが言うように、私たちと全く同じですけれども、罪はないんです。罪の他は全て私たちと同じけれども、罪はない。それならなぜ清める必要性があるんですか。さあ、いろんな、これは誰も知らないんです。結論から言えば、というのは、イエス・キリストは真の人間であり真の神であるということは神秘です。私たちには分からないことです。ですから、キリストの中にはどういう組み合わせがあったんですか。これは神として、これは人間としてどうなっているのか、私たちには分かりません。これはキリスト教にはいろんな神秘があるけども、これは根本ですね。そこからまた三位一体が出てくるんですね。もっと難しくなる。ですから、信じるけれども、ある程度少しでも結局は分かりませんので、イエス・キリストは洗礼を受けたときに、もう自分が神であることを知ってたんですか。 神だったら捨てたはずですよ。ところがイエス・キリストは誠の人間ですので分かりません。でもいろんな推測があります。いろんな意見があります。なぜ私はこの意見を述べる、他の意見もあるでしょうけど、なぜ受けたんですか。それは当たり前だったからです。みんなこうするんですよ、当然。そしてイエス・キリストは肉となった。確かに罪はないけれども、これは自分でそれを知ってたかどうか分かりません。でも肉となった。肉というのは、いつ書いたようにユダヤ人にとって肉というのは望みの源ですね。良い望みと悪い欲望の源、泉です。ということはイエス・キリストには誘惑もあったはずです。実際砂漠であるので誘惑を感じたんですね。そしてゲッセマネの園の祈りの時にもやめる誘惑も感じた。キリストは肉ですから、肉となったのである。今度彼がもうすでにメシアであった、でメシアであることをもうすでにしてたかどうかは分かりません。でもある人たちは言うんですけども、それは一番最初から分かってました。それは今の専門家たちはそれを否定する人はほとんどみんなですね。最初からして、確かに幼子イエス様の福音を基準にしたら、専門的な基準にしたらもちろん知ってたんです。マリア様も知ってたんです。でもその福音は文字通りに解釈することではない。ですから知ってたから、みんな、まあ、今よく言わ、ほとんどみんな思っているのは、イエス様は徐々に少しずつ分かるようになった。最初から神様との一体一は不思議だと思っていたでしょう。でますますこの気持ちが深くなっていたでしょう、多分少しずつ。で洗礼の直前にすごい高くなっていたでしょう、その気持ち、ね、洗礼を受けた時には確実に分かった、間違い、自分がメシアだ、神の子だ、王子だということがはっきりと分かったんです。その時までは少しずつ分かったけど、だから洗礼を受けたんです。悔い改めの洗礼、もしも自分がメシアだとしてたにしても、多分連帯感のために受けたでしょう。連帯感、みんなと一緒になる、私には必要ではないけど、みんなと一緒になるために、連帯感のソリダリティ、ソリダリティの意味で、もう一つの理由は洗礼者ヨハネを支持するためです。認めるためです。というのは、たくさんの人がこのヨハネは神からいただいた預言者だと信じてた人がいます、たくさん。ところがそれを否定する人もいたんですね。宗教の修道者は、修道者たちは否定してたんです。神からのものではない、だから従わなかった。もうイエス様は洗礼者ヨハネの味方になるために、皆の前で洗礼を受けた。 この他の角度から見れば、神様がその洗礼、キリストの洗礼を祝福しました。受け入れた。よかったと言った。なぜかというと、その時には聖霊を送ってくださった。霊を、聖なる霊を、神の霊を送ってくださった。少し、これに、この霊は何でしょうか。神の霊は、よく私たちが言うんで、私もね、聖霊はキリストの霊ですね。ところが、キリストの霊だけだったら、なぜここで霊を受けるんですか。こういうことです。神の霊です。聖霊は神の霊。で、神が、御父がその霊を、ここは三位一体のことは分からんでるので分からないけれども、露骨に言えば、御父はその神の霊を御子に、イエス・キリストに送ります。この時には洗礼の時に鳩の形で。そしてイエス・キリストと神が同じ神の霊を私たちに送ります。ですから神が霊を聖霊あのキリストに送ります。で、キリストとか神だと神とキリストが同じ神の霊を私たちに送ります。聖霊降臨と私たちの、洗礼の時、たくさんの時に送ってください。鳩、どうして鳩の形を選ぶんですか。それは目に見える形をみんなが分かるために鳩で。で、どうして鳩、鳩のどういう意味ですか。創世記の時に神様が全部創造していた時には海の上を鳩が飛んでいたと書いてあります。それは多分神の霊だったでしょう。ところがノアの時にも鳩が出てくるんですね。言ってそれは平和のシンボルになってますけど、この鳩とは関係ない人です。創世記の海を飛んでいたのはこの神の愛です。鳩は愛の印です。愛のシンボルです。鳩は愛。よく悪い私たちの、まあ、主にスペイン語でスペイン語のいろんな歌がありますね。あの恋人はパロマ、パロマというのは鳩です。パロマは私のパロマというよく言われる。愛する人です。愛の意味。鳩は愛です。もう一つは鳩の何のシンボルかというと、素直な心のシンボルです。イエス・キリストが言うんですね。かつて、鳩のように素直で、蛇のように賢くなれ、蛇のように賢くなりなさい、鳩のように素直。鳩は本当に素直であるかどうか別にしておきますね。でも、うん、そして平和の意味もありますね。鳩には、うん、ですから神様は目に見える形で聖霊を送りたい。で、まあ、鳩、一番適切な形になったみたい。そして声が聞こえるんですね、声。比較しますと、イエス・キリストの変容の時もありますね、変容する時もあります。山に登って真っ白になる。そして、あの声も聞こえたんです。し 較しますと、この洗礼の時の声はみんなが聞こえる。これは気をつけて、両方ともみんなが聞こえる。でも洗礼の時にはイエス・キリストに向かって話す声です。あなたは私の愛する、あなたばっかり、みんなが聞こえるけども、イエスに向かって。一方、山の時には、変容の時には、その声はみんなに向かって、弟子たちに向かっているんです。これはイエス・キリスト、これは私の愛する子。イエス・キリストに向かって話じゃなくて、みんなが聞こえる、これは私の愛する子、これに聞け。その違いがあります。もう一つ違う、洗礼の時にはこの声が天が開け、天が開きと書いてありますね。天が開け、21節の終わりに天が開け、どういうふうに開けたかなと、つまり明らかに天から聞こえたこと、下からの声ではなくて上から聞こえた、神からの。その代わり、山の時の変容の時には雲から聞こえる声、雲から聞こえる。はい、では結果何が起こった？キリストの洗礼を受けてから自分の中に何が変わったんですか？まず確信と自覚、やっぱり自分試しやなと。そうじゃないかなと思ってたけど、やっぱり明らかにする。そして自信が出てくる。神が私を祝福してください、生きなさいと。自分の使命を受ける、聖霊から使命る。その使命を読んでいただきましょう。ルカ4章14節から22節まで。どういう使命、聖霊がイエス・キリストを導いてくださる、どこへ導いてくださるかというと、ここにルカ4 14から22まで、ナザレに戻って聖書を読んだ時のことです。ルカの4章14節から22まで。はい、お願いします。
カリラヤで伝道を始める。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ナザレで受け入れられない。イエスは子育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。
ありがとうございます。ですから聖霊がイエス・キリスト、ここで書いて今読んでいただいたんですね。 聖霊が私を満たして導いてくださる。どこへ導いてくださるかというと、貧しい人に福音を述べ伝え。貧しい人というのはお金の意味で貧しいということはもちろん、もうそれだけではないです。貧しい人は弱い立場の人です。弱い立場に置かれている人、いろんな理由で、健康の理由で、ここで目の見えない人は、足が歩けない人は、牢屋に入っている人、困っている人、悩んでいる人、その人たちに福音を行いでもって福音を述べ伝える。どういうふうに福音というのは何かというと、まあ一言で言うのは難しいけれども、ある神学者が言った言葉ですが、キリストが私たちに訴えたかった心よいたよりは福音はこれです。みんな兄弟姉妹である。御父が待っておられる、これです。みんな兄弟姉妹である。御父は、御父が待っておられる。ですからみんな愛し合っていなさい。兄弟姉妹ですから敵ではない。愛し合って、助け合って、分かち合って、許し合って、譲り合って、仲良く生きる。みんなが兄弟姉妹である。御父が待っておられる、愛してくださるから待っておられる。私たちが悪い道を歩いたとしても戻ることを待っておられます。いつも待っておられるんです。そして私たちが死ぬ時に神が待っておられる。神と共に生きる、常しえに生きるために。詳しいことは知らないけれども待っておられる。これは福音。これを行いをもってみんなに感じさせる。これはキリストの使命、キリストの天職、キリストのミッション、聖霊からいただくミッション、聖霊がそれに導いてくださるミッション。私たちもキリストのように、キリストと共にこのミッションを感じるように、人が助かるために人に仕える姿勢で生きる。もう一度洗礼の、こと、洗礼のルカ3章、ルカの3:21から22まで。
イエス洗礼を受け、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、という声が天から聞こえた。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。 父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子代内の御子イエスも祝福されています。聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。